されるすべてのことを感謝しなさい。人を責めてはいけません。自分を責めるのもやめなさい。ただ罪を真実に悔い改めなさい。その時キリストと共に聖霊の満たしがやってくる。あなたの違いに再び喜びがあふれ、そして神の言葉が聞こえてくるでしょう。私はあなたを愛している。私はあなたを見捨てない。私はすべてのことを祭殿とし、益とし、祝福に変える。その言葉の通りに、あなたの生活の中に、人生の中に神の手は動き出す。そしてすべては祝福へと変わる。あなたはそれ今までも見てきましたが、もっと深く、もっと大きく、もっと豊かに見るようになると主は仰せられます。
この新しい霊があなたを満たすと主は言われます。この聖霊の圧倒的な臨在がすでに来ていることを覚えなさい。この方々は私に期待しなさいと主は言われます。
カリスマをもっと豊かに用いていきなさい。もっと大胆に用いていきなさい。恐れることなく信仰に立ち、大胆に信仰の足を踏み出し、カリスマを用いていきなさい。あなた方はカリスマを通して主が働かれ、主が働くことを通して神の愛が流れるのを見ていくでしょう。あなた方はその身を豊かに見ていくようになる。この Y の時代、あなた方は見る神の身、永遠の身、祝福の身は10倍、100倍ではない、千万、万倍となると称されます。信じなさい。信じる者を通して私は技をなし、信じる者を通して私はことをなす。信じる者を通して私は私の働きを、計画を力強く進めていこうと称されます。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He did. God is working for my good. For my good. For my good.God is working for my good. Yes, He did. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。証をありがとうございます。ご臨在をありがとうございます。また座れた人一人ありがとうございます。インターネットでオンラインされている方々をありがとうございます。ダウンロードした後で見ている方々をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様がこの朝必要なことを語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を育み養ってください。語る者の熊も減り下ります。主を語ってください。ご自由に聖霊が語ってください。では盾を持って語ってください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは十字架にかかり、三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日は第一コリント14章1節を開きましたが、もうよく知ってらっしゃる御言葉だと思いますけれども、今日はここから、学びというよりもメッセージを語っていきたいと思っています。それでは聖書に入っていきたいと思います。愛を求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。よくカリスマのセミナーでされるんですけれども、今日メッセージを頂いておりますが、3つですね、愛を求めることと、御霊の賜物を求める、そして特に予言することを熱心に求めるとか書かれているんですが、これは3つだけど1つなんですね。で、愛を求めなさいっていうこの愛は、コリント書13章で書かれている愛です。ですからこれはアガペの愛、神様の愛、無償の愛ですね。その愛で愛を求めなさい。で、愛って日本語は名詞になってしまいますけれども、言語でいけば愛っていうのは名詞じゃなくて動詞のみなんです。愛する、愛するっていう動詞なんですね、常にね。これは覚えてください、ね、愛なんていう抽象的なものはないんです。愛するっていう具体的な行動があるんですね。で、その愛することを追い求めなさい。神の愛で愛することを追い求めていきなさいってことなんですね。で、私たちが神の愛で愛することを追い求めていくと気づくことがあるんですね。あ、私たちのもともとの肉なる私たちにはそれはできないんだなってことが分かるわけですね。 よくしてくれる人によくすることはできるでしょうが、よくしてくれない人をそれでもよくしてあげるということはなかなか人間にはできません。アガペの愛で愛するということは私たちのもともとの肉にはできないんですね。でもイエス様を信じた時に聖霊が与えられていて、その聖霊様に従っていく時、その神の愛が流れていきますし、その聖霊に満たされていくと神の愛で愛することが喜んでできるようになるわけですね。だから本当に御霊様が私たちを満たし、御霊様に導かれていくときに、このアガペの愛が流れていくわけです。ね、でこれは御霊の実なんですけども、でもその神の愛が流れていくときに、また愛するときに、私たちは同じ御霊の賜物である、御霊に満たされたその賜物である、御霊の賜物が開かれてくる、また現れてくる。なぜかといったら、本当に愛を愛すると思ったときに、神様の愛って、現実的なんです。具体的なんです。病気の人がいたら癒されるんです。イエス・キリストは葬儀の式はしてないんです。イエス様の言ったところはみんな一回言ってるんです。もちろん一番大事なのは縁ですよ。間違いないですね。地上じゃなくて縁ですよ。だけどそのイエス様は愛するとき非常に現実で実際的だったんです ね。だから私たちがこう本当にアガペの愛をしていくときに、目の前に傷んだ人がいたり病気の人がいたりしたら、ね、共に傷んであげるってこともすごく大事だし、ね、その人との手を握って感じてあげるってこともすごく大事で、それは一番愛の土台だと思いますが、それで終わらないんです。アガペの愛は癒してしまうんです。アガペの愛はその人を再び力強く生かしていくんですね。それはね、どうしてやるかというとね、カリスマなんですよ。病気の人が癒されていくときにその愛が現れていくし、本当にどう言っていいか分からない、私の肉は本当にその人のことを思うと喋れない、声をかけれなくなることがあると思うんです。平気でバンバン声をかける人は実は愛のない人というか深みのない人です。本当に分かってくると愛が分からない、かけれない。ところが聖霊が働いて神から来る言葉を語ると、その人がその一言で立ち直ったり元気になったり力づけられたりするんです。これまさに賜物なんですよね。その人は肉で語ってないから、聖霊様の語る言葉を語っているからですね。だから賜物をこう求めていくってことは、賜物を用いていくってことは、愛することの現実であり、愛することを真剣に求めていくと賜物のあられが起こってくるんです。これは一つでセットなんですね。でその中でも特に予言することはすごく重要で、予言することによってその神の愛がはっきりと現れるし、具体的に表されていくということですね。どうしてかというとですね、予言っていうのはね、吟味しないといけませんよ。本当に正確に吟味しないといけませんけど、本当に神から来た予言、吟味されて確かに神から来た予言の場合は、それは神から来た言葉なんですよね。神の言葉なんですよ。しかも聖書の言葉は全て神の言葉ですけれども、普遍的な真理ですけれども、今必要なその人への言葉になるわけですね。今語られている神の言葉になるわけです。だからその言葉っていうのは、神の言葉っていうのは何かというと、無から有を生み出すんです。創造をクリエイトしていくんです。神の言葉っていうのはサタンを打ち砕くんです。悪霊を断ち切るんです。そして神の言葉は人の心を作り変えるんです。人内側を作り変えるんです。場合によって体も作り変えるんです。イエス・キリストが癒した時に言葉によって癒してるんです。癒されなさいとかね、まあ、もちろん手を置いてたら癒した場合もありますけども、言葉によって多くの場合してるんですね。で、神の言葉には力があり、神の言葉に愛がある。神の言葉は無から有を生み出し、神の言葉はクリエイトしていく、創造していく。神の言葉はサタンを打ち砕くんです。エペソス6章にあるところに霊の戦いのことが書いてあって、いろんな武器が書いてあるんですが、正義の胸当てとか信仰の盾とか全部守りなんですよね。ただ一つ、御霊の与える剣である神の言葉なんです。もちろんこれは聖書の言葉です。でも、聖霊が特別にその時与える、その時必要な言葉って予言ですよね。神の言葉、予言は、ですか、本当に神が来てたでしょ。これは間違いないですね。それは敵を打ち砕くんですね。私の人生はこの地上に来ている限り、サタンの支配の中にこの世はありますから、そのサタンとの戦いがあるわけですね。クリスチャン生活は、清められていく成果と、宣教していく宣教と、もう一つは戦いなんです。この戦いの部分があまり語られてないんですけど、じゃあ戦いなんです。この戦いにおいてポイントになるのは神の言葉なんです。予言が武器なんですね。これ一つですね。 で実際ですね、今回のドイツスイスチームの時に、ダビデ前田牧師がね証しをされていました。で非常に申し上げてましたけれども、あの時のことをね私よく知ってます。なぜかって言ったらその現場にいたからですね。長田牧師がですね神社の境内でやられたわけです。で例の戦いであるとか言ってですねやられたわけですね。そしてそこで前田さんが初めてデビューしたわけですよね。ギターでね、北九州の方だったんですけど豪華な世界だったんですよね。そこでデビューしたんですね。そしてすごく祝福されて降りてきた時に奥様の秀子さんがですね例のアタックを受けて、ね、悪霊的なものがあったんでしょうけども例のアタックを受けてすごい言葉でね突っかかっていったわけですね。確かぶっ殺したらだったっけなです、ね、みんなの前でね後ろでやらないで前でねいきなり言ったんで、こうやってこう匿名になったから後ろに持っていって後ろでも匿名をするからもう外に出したわけですよ ね。それで終わった後に彼らは落胆したんですけども、祈ってもらいなさいって言ってね牧師たちが連れてきたわけですよね。じゃあその時に来た言葉は何かってこう予言なの、知恵知識の言葉が強い予言ですね。あなた方は神様に癒されます、あなた方は神様が癒されます、あなた方は神の器です、ぶっ殺してやって戦闘した喧嘩ってもじゃなかった戦闘でした ね言ったんですね。で面白いんですよ、女の人ってこういうふうに叩くけどそういうふうにねボクシングの上からパンチだったんですからねでそしてその後にね具体的なんです、指示なんですよね。教会にしっかりとつながって毎日予言をしなさい、その時に病は完全に癒されるということだったんです。まず癒されるって言われて神の器って言われた後に具体的に教会にしっかりとつながって毎日予言をしなさいってことだったんですね。非常に具体的な予言だったんです。で彼らはそれを神の言葉として受け取ってちゃんと教会につながって、建物はなかったけど牧師のねところ、牧師と同じマンションだったのかな、それで牧師のうちに毎日行って毎日予言を始めた。で一月後ぐらいに奥さんはもう解放されたと言いましたけども、その後もいろんなことがあったけど、その後彼らはね北九州から長崎までね通うようになったんですね。普通なら片道4時間ですかね、彼らは1時間半か2時間で来てましたけどね、月から土まで仕事して日曜日は朝早くから一番最初の礼拝から夜最後の礼拝まで行って帰っていくんですけど、そういうことを繰り返したんですね。元気でしたよ、聖霊様に臨まれてましたから。でその頃ね婦人会の一人としてひどこさんはですねシュークリームをですね100個ぐらい作ってくるんですね。すごいですよ、こんな大きなシュークリーム美味しいのね。おかげで太ったんですけども、ね、でみんなは負けじとねいろいろ作ってきて、すごかった婦人会はね、よく祈る婦人会でした、よく祈る婦人会でした、本当に祈る婦人会でした。しかし美味しいものをいっぱい作ってくれた、ね、そっちだけ言っちゃいけないんです、本当に祈る婦人会だったね、それでだったんですね。でそのそいつはだから本当に回復してよかったの、家族もねすごく良くなって。ところがねしばらく経って白馬に行った時に、彼らはその後長崎から使わされて平戸に行き、神戸に行き、東京安定沖に行き、そして今横須賀に行ってるんですけど、安定沖の頃だったかな、サメル君がまだ結婚する前でまだもうちょっと若かった頃ですね、幼かった頃かな、白馬で会ったり言ったんですよね。なんかこうね、お母さんのことね、今お母さんはね仕事してるんだと、あそうかって言ってね、別にびっくりしたんですよね。癒されたんだけど社会的な仕事ができるタイプではなかったんですね。でご主人がすごくもう本当に肩口だったところは、こういったんで今うちの家族の稼ぎ頭とか言うんですよね私ね感動したんですよ。でご主人はよく働いたけど奉仕が当時あったから、あんたわけですっごくだから仕事はやっぱり休むことも多かったんでしょう。奥さんは稼ぎ頭だったんですよ。嘘じゃなかったの。って聞いたら本当に稼ぎ頭だった。それは、ベッドメイキングのね、ただやるんじゃなくてベッドメイキングの責任者やってて管理してたんですよ。あの人がね仕事をして管理して考えられ、あの当時ね、今はまた別の仕事しますけど社会復帰したんですよね。私ねそれで感動したんですよね。で何かというとね、ただ癒されてよかったんじゃなくて社会復帰して仕事できるようになった。てかもともと社会復帰じゃない、社会に出れるようになった。もともと復帰じゃない、もともと社会で生きていけなかったんだから、ただ回復しただけじゃなくてちゃんと社会に出ていって社会の 罪とサタンにまみれている社会の中で生きていってちゃんと稼げるようになったんですよ。あら、びっくりしましたね。なぜかって予言なんですよ。予言を通して彼らは希望を見出し、予言の通りに忠実にした。で、何か予言したんです。彼らも徹底して。どうして予言ってその強いかって、ね、神の言葉だからなんですよ。神から来てればもちろん繰り返しますよ、吟味したいと言いますけど、その神の言葉っていうのは人を作り変えるんです。神の言葉っていうのは滝を打ち砕くんです。神の言葉っていうのは無垢を生み出すんですよね。で、神の言葉って神様愛だから、愛から来る言葉は愛が流れるんです。で、これはね、愛を追い求めなさい、神の愛、アガペの愛を、人情とか人間的な愛じゃない、アガペの愛を追い求めなさい、その愛で愛していきなさい、そして賜物、同じようにって書いてあるのは、つまり本当にそれを求めていくなら同じように御霊の賜物、癒しや奇跡や知識の言葉、いろんな賜物を求めて具体的に用いなさい、愛を表すために、神の愛を表すために。そして特に予言することを熱心に求めなさい、特に予言することを徹底的にしていきなさい。その時神の愛が流れていって、どんなサタンに縛られている人も解放されるし、敵は打ち砕かれるし、ね、無垢を作り出し、神の働きと技が起こってきますよ、壊れた家族も回復しますよってことなんですよ。今回のデボラ村上さんがね、作品を送ってもノミネートされませんでしたけど、あの応募作品見れますか、見てあげてください。あのちょっとね、あの映像写真が、写真とか映像がね、いっぱい一般の使ってるから、あの落ちたんだと思うんですよね。ただストーリー自体はあのデボラさんが自分であの話してるんですけどね、あのいや、そのストーリーを聞きながらね、良かったなと思いますよね。あの家族バラバラだったんですよね。バラバラだけじゃなくてね、神様に出会わなかったらおそらくね、何人かは今牢屋の中です、はっきり言いますけど、ね、でもバラバラですよ、ね、すごい状況になって、ところが今家族一つですよね。去年の夏の白馬キャンプ、家族14人、親族14人で行ったんですよ。それだけのお金と時間をかけてみんなで行こうっていう、わかりますかね。バラバラだった家族がね、14人で行ったんですよ。しかも自分も夫の両親も兄弟も救われ、子供たちも孫たちも救われ、自分のお母さんまで救われて、多宗教の信仰ってたのに買っちゃったんですよね。やっぱ見事ですよね。神の愛が流れたからですよ。カリスマがあったからですよ。カリスマの働きに考えられませんよこれね。でつまりね、本当に神の愛を求めていくとカリスマが開く、求め必要になるし開く、これはセットなんです。愛と賜物じゃないんだ、愛と賜物はセットなんです。だって見たもの、見と見たもの、賜物、どっちも見たものなんですよ。人のものじゃないんですよ。誰かのものと思っていくおかしくない。精霊の賜物なんですよ。精霊が表してくださる身と精霊がしてくださる賜物なんですよ。わかるでしょうか。だからその精霊の身がついていくときに精霊の賜物の現れが起こるし、賜物が出てくると身がついてくる、セットなのです。そのことをどうしてください。そして本気になって神の愛のアガペで愛することを追い求めていく。そしてカリスマの働きを絶死に求め、具体的に用いていく、ね、神様癒しの働きを表してくださいなんて祈るんじゃなくて、もう癒して祈っちゃおう。予言求めていくんじゃなくて予言する、わかりますか。予言することを熱心に求めなさいなんて。賜物の働きは、ね、癒しが起こりますよじゃなくて祈っちゃう。癒しをどんどん、もうちゃんとね、あの毎日でも癒していい人、祈りしていい人が帰ってきました。今日ちゃんとよろしくお願いしますって皆さんに言ったじゃないですか。よろしくお願いしてあげましょう。女の人は神道に手を置いて祈ってください。3分の1をよみがえれって言ってね、よみがえっても自我をよみがえるな自我は死にきれ、神道をよみがえれってこう祈ってあげてほしいと思いますね予言してください、まあ、予言はちょっとね、ちゃんと牧師のカバーの中でやりませんけど、いけますけどね。あの二度と自我は一回行ってはいけません、ね、あの神道は一回ありますが、あなたの自我は死にました、もう二度と行きません、精霊満たされなさいってね、権威に従いなさいってね言ってたんだけども、ありますからね。愛を追い求めること、御霊の賜物を救ったら、これセットなんです。またってのは同格の接続し、うんと話せば同じようにって意味です。イコールです。愛を追い求めることと御霊の賜物を予言することは同じなんです。同じことを言ってるんです。セットなんです。 これをバラバラにするのは人間です。罪です。傲慢です。これ一つなんです。それをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。で、今回白馬キャンプがありますが、なんですね、このキャンプで賜物をね、映像マネージとっても大事ですけども、中心は賜物ですね。しっかりこの賜物キャンプでね、賜物をね、共にね、学んでいきたいと思います。水曜日とかの時には向こうのセミナーがあります。正解が火曜日もやるのかな。それはね、ありますので、ぜひね、来ていただきたいと思います。はい、それではここまでにしておきますね。天皇お父様、今日はよく知っている御言葉ですけれども、そこから共に学びました。神様、私たちが本当に愛を求め、そして賜物の特に予言することを熱心に求めて、私たち自身が、そして私を通して人々が神様の愛を体験し、神の技に触れ、生きとられる神様を体験して、人生を取り戻し、家族を取り戻し、また健康を取り戻し、本当に神様、あなたの祝福をあふれるほど受けていくことができるように導いていってください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。今日メッセージを聞いてすごく語られた方がいます。今でも賜物を求めてたんですけども、適当だったことを悔い改めなさい。そして真剣に賜物を用いていきなさい。そして神の愛を流していきなさい。促しを受けている人はそれを忠実するときに、なんかあなたの人生、あなた自身が変えられていくとおっしゃいます。左の膝に触れてください。そこが傷んでいる方、主が触れておられます。背中が傷んでいる方、今主が触れておられます。耳鳴りがしている方、イエス様って命じる。耳鳴りを消えてなくなれ。なんかすごい恐れがある方、神を恐れなさい。人を恐れてはいけません。イエス様になっても恐れよ、その人の力出ていけ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら、肩がこう上がらなくなっている人ですね、その50肩、40肩、60肩、70肩、イエス様って命ずる。肩が上がるようになれ。やっさりよ。振動が全部動くようになりますように。耳が普通完全に聞こえるようになりますように。大聖感、自分を責めている人のその大聖感をイエス様って命ずる。その人の力消えてなくなれ。十字架の許しを受け取りなさい。あらぶらぶらぶらぶらぶら。指の調子がおかしかった方、癒されました。お腹の胃腸かな、なんかこうなんか気持ち悪かった人、今主が触れてくださって癒されました。あらぶら。耳の後ろの方って言った人はね、後頭部の方って言った人はね、なんか調子悪かった人、神様が触れてくださっています。ものすごい疲れを感じてきた人、エス様を名乗っても疲れをその人の力出ていきなさい。精霊満たされよ、精霊満たされよ。エス様、ありがとうございます。感謝します。エス様の名前と言ってします。アメン。はい、それでは何か変化があったらですね、教えてほしいというふうに思います。オンラインの人もね、よろしくお願いします。それではお立ちください。ハレルヤ賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。